医学講座18,876回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日はメラトニンの抗加齢作用について、山口大学産婦人科学准教授田村博さんにお話しいただきます。
山口大学産科婦人科の田村です。私は産婦人科医であり、生殖医療といういわゆる不妊治療を専門にしていますので、メラトニンを不妊症患者さんに臨床応用できればと考え研究をしています。近年、生殖医療の領域では卵巣・卵子の加齢が問題となっていますが、メラトニンによって卵巣加齢を予防することができないかと考えています。本日は加齢、特に卵巣の加齢に対するメラトニンの関わりについて解説させていただきます。まず加齢、老化についてですが、老化とは加齢に伴い細胞や組織に様々な有害な変化が生じ、機能が低下する状態を言います。機能が低下するため、ストレスに対する耐性が低下したり、種々の疾患のリスクが上昇します。なぜ老化するのか、どのようなメカニズムで老化するのか、研究が進められていますが、いまだにその実態は明らかになっていません。しかし、活性酸素による酸化ストレスが老化のメカニズムの一つとして重要なものと考えられています。私たちが呼吸によって取り込んだ酸素は、全身の細胞に届けられ、細胞内でエネルギー産生に使われます。その過程で酸素の数パーセントは細胞内で反応性の高い活性酸素に変換されます。活性酸素の多くは電子が一つ不足した不対電子を持つ非常に不安定な分子であり、周囲の分子から電子を奪い、自身は安定しようとします。この電子を奪って安定することを還元と言います。一方、電子を奪われた周囲の分子は障害を受け不安定となり、この電子を奪われることを酸化と言います。活性酸素は酸性されてすぐに周囲に障害を与えますので、細胞内の局所で、例えば核内の染色体、細胞質のタンパク質、細胞質の脂質などの分子に直接的な障害を与え、この細胞に加わる障害を酸化ストレスと呼びます。生体には活性酸素から細胞を守る機構も存在しています。スーパーオキサイドディスムターゼやカタラーゼなどの抗酸化酵素は、発生した活性酸素を水などに変換して無毒化します。抗酸化酵素の他にも、活性酸素を無毒化する物質が存在しており、ビタミン B、ビタミン E やアルブミンなどがそれで、今日お話しするメラトニンも非常に強力な抗酸化物質の一つです。活性酸素と抗酸化能のバランスが重要であり、活性酸素が過剰な場合は、無毒化できなかった活性酸素が細胞を障害し酸化ストレスとなります。加齢に伴って細胞、組織、各臓器に蓄積した酸化ストレスによって生体の機能が低下したり、種々の疾患の原因となったりします。このように活性酸素による長年の酸化ストレスの蓄積は老化の原因の一つと考えられています。ここで卵巣加齢についてですが、他の臓器の加齢と異なるのは、通常女性は50歳くらいで閉経します。排卵や女性ホルモン分泌といった機能は閉経後に消失しますので、一般加齢に比べるとかなり若い段階で卵巣はその機能のほとんどを失うことになります。加齢に伴う卵巣機能の低下としては、卵子の数が減少することと卵子の質が低下することが挙げられます。女性は約200万個の卵子を持って生まれますが、思春期では20万個、20代では10万個と加齢に伴い数を減らし、ほとんど卵子がなくなると閉経になります。特に35歳以上では卵子の減るスピードが急激になります。また卵子は卵巣で新たには作られませんし、細胞分裂もしませんので、 卵子は生まれてから長年卵巣内にとどまっており、慢性的に加わる酸化ストレスが卵子に蓄積します。そのため35歳以上では卵子の質が低下することによって受精障害や染色体異常の頻度が高くなったりします。このように卵子の数の減少、卵子の質の低下による卵巣加齢が不妊症の重要な問題となっています。ここでメラトニンについて説明します。メラトニンは脳の真ん中にある消化体という米粒大の小さい臓器から分泌されるホルモンです。化学的にはインドールアミンというものであり、必須アミノ酸のトリプトファンを基質としてセロトニンを経てメラトニンが合成されます。メラトニンは夜の暗い間だけ合成分泌され、昼間の明るい間には分泌されません。これはメラトニンの分泌が光刺激で制御されているためであり、目から入った光情報は視床下部にある視交叉上核という体内時計が存在する神経を経由して消化体に届きます。光刺激は消化体細胞内でメラトニンを合成する NAT という酵素の働きを抑えるため、昼間はメラトニンが産生されず、光のない夜間のみメラトニンが分泌される日内リズムを持ちます。メラトニンの生理的作用としては睡眠覚醒といった生体リズムの調節が知られています。メラトニンの受容体は体内時計のある視床下部に多くあり、夜間に分泌されたメラトニンは外界の光情報を体内時計に伝えることで生体リズムを微調整していると考えられます。またメラトニンの受容体は視床下部以外にも肝臓、腎臓、卵巣、血管など全身のさまざまな臓器にもあり、生体リズムのほか各種のホルモン分泌、免疫機能、脂質、糖代謝、骨代謝といった多様なメラトニンの作用が明らかになっています。一方でメラトニンについて重要な発見がありました。メラトニンはホルモンであり、受容体を介して作用しますが、受容体を介さない作用もあることが分かってきたのです。メラトニンは活性酸素を消去する強い抗酸化能を持つことが発見され、生体で発生する活性酸素が細胞を障害して引き起こす酸化ストレスを軽減することで細胞を保護する働きがあることが明らかとなりました。この抗酸化作用から加齢現象や発がん、手術の疾患とメラトニンの関係が注目されるようになったわけです。夜間のメラトニン分泌は生後3歳頃までが最も多く、思春期以降加齢とともに減少していき、70歳を超えるとピーク時の10分の1ほどになります。この夜間メラトニン分泌の減少と加齢減少が密接に関わっていることが明らかになっています。例えば認知症の約半数を占めるアルツハイマー病患者では、血中と脳脊髄液中のメラトニン濃度が低いことが知られています。アルツハイマー病の発症や進行に関与する脳内アミロイドの産生を抑える作用がメラトニンにはあることが基礎的な研究で証明されています。現在ではアルツハイマー病の発症予防や治療薬としてメラトニンを使用する臨床研究も行われています。加齢予防の観点からは、夜間のメラトニン分泌が低下しないようにすることが大切です。メラトニンの分泌は個人差が大きく、光によってその分泌が強く影響を受けますので、夜に明るい光の中で生活するとメラトニン分泌は低下します。特にパソコンやスマートフォンが発するブルーライトは強くメラトニン分泌を低下させます。規則正しい生活をしながら暗い環境でしっかり睡眠をとることが夜間のメラトニン分泌には必要です。明るい電気をつけたまま睡眠したり、夜遅くまでスマートフォンをするといったことは避けた方が良いでしょう。私は産婦人科医で不妊症生殖医療が専門なので、メラトニンを不妊症患者さんに臨床応用できればと考え研究をしています。 メラトニンと卵巣機能との関係については、卵巣の中の卵胞という卵子の入った袋がありますが、その卵胞内にメラトニンが高い濃度で存在することが知られていました。脳から分泌されるメラトニンがなぜ卵巣の卵胞内にあるのか分かっていませんでしたが、メラトニンの抗酸化作用が発見されたことから、私はメラトニンが卵子の周りにあるのは抗酸化作用として卵子を保護しているのではないかと考えました。卵胞が発育し排卵する過程では、卵胞の中で多量の活性酸素が発生しますので、卵子が障害を受け質が低下する可能性があります。メラトニンが卵胞内で活性酸素から卵子を守っているのではないかと考えています。不妊症患者さんの中には卵子の質が不良なため妊娠ができない方がおられます。体外受精配色といった不妊治療を行っても、体外に取り出した卵子の質が悪いために受精妊娠できない患者さんです。このような方に対して卵子の質を良くする有効な治療方法や薬剤は今のところありません。卵胞内のメラトニンが少ないために、活性酸素から卵子を十分に守れないために卵子の状態が悪くなるのではないかと考え、患者さんにメラトニンを投与して卵胞内のメラトニンを増やせば卵子のダメージが少なくなるのではないかと考えたのです。メラトニンの錠剤を飲んでいただいて体外受精配色をしたところ、卵胞内のメラトニン濃度は約4倍に増え、細胞障害の指標となる酸化ストレスマーカーは低下していました。さらに受精率、妊娠率ともに上昇しましたので、やはりメラトニンが卵子を守ってくれている可能性があると考えています。現在では国内のみならず海外でも多くの施設で不妊症患者さんに対して卵子の質の向上を期待したメラトニン投与の臨床応用が行われています。不妊症患者さんに体外受精配色前に約1ヶ月間メラトニンを飲んでいただいて、一定の効果は認められたのですが、卵子の質が不良の高齢女性の卵子には十分な効果が得られないこともあります。近年の晩婚化や女性の社会進出などを背景に、女性が妊娠・出産を考える年齢が上昇しており、不妊外来を受診する年齢も30代後半から40歳を超えた女性が最も多くなっています。卵巣・卵子の加齢に伴って不妊治療を開始する前に、すでに卵子に蓄積した酸化ストレスによって卵子の質が低下しているため妊娠できない方が多くおられます。卵巣の加齢、卵子の老化を予防することの重要性を感じて、メラトニンによって卵巣の加齢を予防することができないかと考えています。卵子は他の組織の細胞と異なり細胞分裂をしません。そのため生まれてから30年40年といった長期間に卵子に加わる酸化ストレスが卵子に蓄積します。これが卵子の質の低下、卵子の老化の原因と考えられるので、この長期間持続的に加わる酸化ストレスを少しでも軽減することが卵子の老化を予防する有効な方法だと思います。そこでマウスを使った動物実験を行いました。10週齢のマウスに43週までメラトニンを長期間投与し、これは人において20歳ぐらいから40歳過ぎまでメラトニンを投与した実験モデルになります。メラトニン投与後の卵巣内の卵胞数は、すべての発育段階の卵胞がメラトニンを投与しなかったマウスに比べると明らかに多く卵巣内に残っていました。排卵を誘発して排卵数を調べたところ、メラトニン投与マウスでは排卵数が多く、加齢に伴う卵子数の減少をメラトニン投与で軽減できるという結果が得られました。採取した卵子を用いてオスの精子と体外受精を行ったところ、受精卵数および受精卵が発育した胚盤胞もメラトニン投与マウスでは投与しなかったマウスに比べて多かったことから、 卵子の質の低下を軽減する効果もメラトニンは併せ持つと考えられます。さらにメラトニンの卵巣加齢の予防効果の詳細な基準を調べるために、卵巣内の遺伝子発現の変化についても調べてみました。メラトニンを投与しなかったマウスに比べて、メラトニン投与マウスではリボゾームというタンパクを合成する細胞内小器官の機能が維持されていることが分かり、その他の抗酸化機構の働きを増強させる作用や DNA 損傷を修復する機構を増強させる作用もメラトニンにはあることが分かりました。さらに加齢に関係するテロメア長や長寿遺伝子サーチュインを増加させる作用もあり、メラトニンはこれらの多様な基準で卵巣卵子の加齢を予防する効果があるのではないかと考えています。現在は動物を使った実験段階ですが、今後は人に臨床応用することができないかと考えています。本日はメラトニンの抗酸化作用についてお話ししました。夜間のみ分泌されるメラトニンは生体リズムを調節するのみならず、活性酸素を消去する抗酸化作用も併せ持ちます。夜間十分にメラトニンが分泌されることが細胞に加わる酸化ストレスの軽減、強いては老化の予防に重要と考えられます。夜間しっかり暗い環境で睡眠をとることや、夜間のパソコン、スマホの使用を控えるなど、日常生活の中で心がけることが大切です。しかし加齢に伴ってメラトニン分泌は低下しますので、メラトニンを内服して補うことで加齢現象を緩やかにすることができるかもしれません。メラトニンは現在日本では発売されておらず、アメリカで製薬会社が作る薬剤ではなくサプリメントとして購入できます。加齢予防や手術の疾患に対してメラトニンを補う試みや臨床応用が今後さらに進むものと思われます。
今日はメラトニンの抗加齢作用について、山口大学産婦人科学准教授田村博さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。